今日はコリント人への手紙第2の4章7節から18節です。このところでは心が強められることが語られています。7節を見ると、私たちはこの宝を土の器の中に入れていますとパウロは語っています。この宝とは何か、それはその前の6節のところにキリストの御顔にある神の栄光、これを指しているのではないかと考えられるわけです。そして土の器というのは、これはもう私たち自身を指しているのではないかと思います。ですから私たちのこのうちに、自分の心の中にキリストの御顔の栄光がいつも輝かされる、それによって私たちは喜ぶということが可能になるのではないかと思います。そして7節の中の頃に、この計り知れない力が神のものであって、ですからこの自分の内側がこのキリストの御顔によって輝かせられるというのは、私たちの力によるものではない、もうまさに神様の一方的なご愛によって私たちの内側が輝かせられる、私たちはイエス・キリストを信じた、それは自分の心の中にイエス様をお迎えすることができ、そしてまた心で交わりを持つことによって、実は神の栄光がいつも自分のうちにとどまるということになると思います。8節を見ると、四方八方から苦しめられるとあるわけですけれども、私たちはクリスチャンになってもう何でも好きなことができてもう自由だというわけではないと思います。まさに四方八方から苦しめられる、ところが窮することはない、行き詰まることはないということが8節で語られているわけです。なぜか、確かに四方八方は困難の壁に囲まれても、ある人はクリスチャンは天の窓がいつも開いている、そしてそこから神様の栄光が表されて、私たちは困難の壁に囲まれていても窮することはない。ですから9節にも同じように、見捨てられることはありません、滅びません、その約束があるわけです。なぜ見捨てられないのか、滅びないのか、それは私たちに永遠の命が与えられているということに他ならないわけです。永遠の命が与えられている限り、私たちは滅びることはありません。そしてまた、私たちのこの体ですけれども、16節では私たちの外なる人という言葉で表されています。それは肉体のことを言っていると思います。私たちの肉体は決して永遠ではないわけです。自分はクリスチャンになったからもうずっとこの肉体で永遠に生きれるというのではないわけです。むしろ私たちのこの死ぬべき体も、天国に行ったら栄光の体に変えられるというのが、これが神様の約束であるわけです。しかし現実には、私たちにはこの死ということがある。十節を見ると、いつもイエスの死を身に置いています、そしてイエスの命が私たちの身に現れるためですという不思議な言葉が出てくるわけです。なんで自分がこのイエス様の死を帯びてるんだろうか、そしてまたイエスの命がこの身に現れるっていう、こういうことが起こるのか、この死ということですけれども、11節にイエスのために絶えず死に渡されていますという言葉が出てきます。この私たちはこの死に渡されている、なんで永遠に生きるのに死に渡されているのか、そしてまた12節のところにも、死は私たちのうちに働きということをパウロは言っているわけなんです。ところがこの死というのは決して肉体の死というのとは違う、むしろそれはもう信仰に関わってくるところの死ということに なるのではないかと思います。まあ、言うなればそれは、まあ、自分の我、自我の死ということであるわけです。多分私たちはこうしたいし愛したい、そういう思いが心の中に働くと思います。じゃあそれが思い通りになるのかっていうと、ならないことが多いのではないだろうか。じゃあどこに解決があるのか。実はその自分の自我、自分の欲求、あれもやりたいこれもやりたい、実はそれは十一節にあるイエスのために絶えず死に渡されている、この生きているものが死に渡されている。パウロは別のところで、私はキリストと共に十字架につけられたということをガラテヤ書で語っていますし、またローマ書の6章のところには、このキリストに預かる死のバプテスマということで彼は表現をしているわけです。ですから自分のあれはやりたいこれはやりたい、そして自分の我を通す、それが実はこの死に渡されなければ解決できない。ですから私たちはいつもイエスの死を身に帯びている。パウロはそう言ったわけです。イエス様が十字架で死んでくださった、でもそのことはイエス様だけが十字架にかかって、自分はもう今までの昔の通りに生きていていいのか、そうではない。彼の信仰はキリストと共に十字架について自分の自我は死に、そしてまたキリストと共に実はよみがえる、復活する、それが十節のところではイエスの命が私たちの身に現れる。そして11節にも繰り返されて、イエスの命が私たちの死ぬべき肉体において現れるためです。まあ、弟子たちは復活のイエス様を見て喜んだ。ですから私たちも実は信仰においてその体験ができるということです。2000年前のことが今起こるということより、むしろ私たちの信じるその信仰によって復活のイエス様が自分の心の中に現れてくる、それがまさにキリストの御顔にある神の栄光ではないかと思います。なぜあの弟子たちはイエス様を見て喜んだんだろうか。それまでは戸を閉めて、もう彼らは恐れていて、そして自分たちの失敗や過ちのことを、まあ、彼らは悔いていたというような、そういう中にあったんではないかと思います。しかし復活のイエス様を見た時には、まさに御顔の神の栄光、もう輝きに満ち溢れて、もう圧倒されるようなその喜びを彼らはうちにいただくことができた。そして今私たちはもう2000年経っているわけですし、もう日本のもうはるかイスラエルとは離れたところにいるわけですけれども、しかし重要なことは実はこの同じ信仰を持つということではないかと思います。あの弟子たちもイエス様を拝して信じた、そしてその栄光に預かった。私たちに必要なのは何かっていうと、実は13節に出てくる私は信じています、まあこれは詩編の言葉が抜き出されているわけなんですけれども、この信仰ではないかと思います。私は信じています。そしてその信仰を私たちは2000年経っても、また東洋の全然別の場所の私たち自身にもこの同じ信仰、そして13節の中頃にはそれと同じ信仰の霊を持っているという言葉が出ています。この信仰の霊というのは、まあ、自分の信仰というよりもむしろこれはもうご聖霊が私たちの信仰を励まして信じるものにしてくださるという神の力ではないだろうかと思います。果たして私たちはどれほど自分の信仰が強いと言い切れるんだろうか。もう本当にこの困難に囲まれたら自分は窮してしまう、ああもうダメだというような心があるんではないかと思います。しかし上を仰ぐときに主の栄光を 私たちは見ることができる。まさに一番最初のクリスチャンの殉教者ステパノも、彼は石で打たれる時にこのキリストの姿を見ることができた。そして私たちにも同じその栄光に預かることができる。14節に、主イエスをよみがえらせた方が私たちをもイエスと共によみがえらせ、そしてあなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っていると、パウロはそう言っているわけです。ですから私たちも必ず復活し、いやそれは自分だけが生き返るっていうのではなくて、イエスと共によみがえらせという言葉があるわけです。イエス様は私のために命を捨ててくださった。でも死の中からイエス様はよみがえって、そしてその栄光の輝きを仰がしてくださった。そのイエス様と共にまた自分は新しくこの復活する、よみがえり、天の栄光の恵みの中に生きることができる、その信仰を私たちに神様は与えてくださっておられるということであると思います。そしてそのことによって、実は15節に一つの結果が記されてあります。それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ちあふれ、神の栄光が現れるようになるためなのです。ですからなぜ土の器の中に神の栄光が与えられるのか、感謝が満ちあふれ、そしてますますこの神の栄光が現れる、多くの人々に及んでいく、それがもう神様の目的であり、私たちがこの土の器の中に神の栄光をいただいている大きな目的である、そのように思います。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいという、まあ、パウロの言葉があるわけですけれども、それはまさに自分の内側に栄光のキリストが生きておられる。そしてそのことは16節に、たとえ私たちの外なる人、まあ、私たちの肉体が衰えても内なる人、私たちの心は日々新たにされています。だから私たちの内なる人、この自分の心、信仰、もう自分の魂が神様によって日々新たにされる。どうして私たちは毎日聖書を読む必要があるのか、それはここに神様の約束が記されてあるということです。ですから私たちはこの神様の御言葉、そしてまた助け主であるご聖霊がうちに働いてくださって、私たちは日々新しいその恵みに預かっていくことができるわけです。そして今の私たちのこの現状、このように生きている姿というのは、17節のところに一時の軽い苦難、パウロはそう言いました。彼ほど多くの信仰の試練、苦しみを受けた人は他にはないだろうと思います。でも彼はそれでも、これはもう軽い苦難だ、そしてそれとは比べ物にならないほど重い永遠の栄光を私たちにもたらすということを彼は知っている。まあ彼は第三の天に挙げられた人を私は知っていますって彼は言いましたけれども、まあ、第三の天というのはもう天国のことです。おそらく彼は一度石で打たれて、まあ死んだようになった、多分その時の一つの経験を言っているのかもしれないと思うわけです。そしてその時に彼は天国のこの栄光、素晴らしいものを見た。もうそれを見たら今の苦しみなんてもう取るに足りない、もう一時の軽い苦難だと彼は言っているわけです。私たちも本当にこの大変だということが、肉体的にも、そしてまたいろんなこの世の現実で味わうことがあるかもしれませんが、しかし私たち自身のこの心が天に開かれて、そしてその栄光が自分のうちにこのキリストの御顔の輝きとなって表される時に、この苦難も一時のもの、 そしてやがては栄光に預かる、そのことが現実となるわけです。それゆえに18節に、見えるものにではなく見えないものに目を留める、とパウロはそう言ってるわけです。だから私たちは確かにこの世の現実を二つの目で見てしまう、ああもうダメだというような思いにとらわれるんですけれども、しかし私たちは信仰の目が開かれて、そしてもう見えないものは永遠に続く、もうその天の栄光の姿を願うは私たちは見るものとさせていただきたい。そしてそれは私たちの力ではなくて、私たちのうちに働いてくださるもう一人の助け主、ご聖霊はその信仰の目を開いてくださり、その信仰の霊によって私たちは聖書に約束されていることが現実のものであり、そして必ずその栄光を受けることができる、その信仰を持って私たちは歩ませていただきたいと思います。